文芸菊池七条短歌会9月映像患者食口には合わず箸を模し取らねばならぬ生きゆくために高木誠宴会の締めを頼まれ研修の成果をたたえ万歳となうさっさ重弘野戻りの足止まらするそちこちと草陰に潜み泣く虫の声島田晴美病へって三月ぶりなる他に出会う垂れる稲穂が我が目離さず尾形ひろこ秋の夜は虫らの楽園しきりなく我を励ますごとくに聞き入る尾形正俊里短歌会9月映像桜葉を夕べ吐き寄せ今朝も吐くにまたも散らせる一陣の風川口敦子夕暮れの終わりてとつと夜にいる瞬時の移り旅の車窓に宮本よし子見巡りに稲穂の実る景色なく旧香殿に秋の風吹く前原由美鶴草の生い茂りいる夏花壇朝朝抜きて菊鉢を置く山城雅子よみがえりし蔵にてトリオコンサート織りなす音色に古木の鼓動林芳子爽やか大学文芸クラブ9月歌会儚きは儚きままの青春の虚しさとどめ雲は流るる中川愛子ちぎれ雲青空かける夏の朝台風去りて木の葉まぶしい堤よしみ若竹の伸びゆく林今朝二尺明日は軒越え枝差し伸べん山下菊代秋祭り裸足で歩む浴衣の子慣れぬ赤尾の下駄をぶら下げ山田ひろ子こぼれみの白き花咲く宝泉花愛犬戯れ黒きみ飛ばす北村玉江菊池短歌会9月映像過去すべて胸内深く閉じ込めて橋井とっぷり日のくるるまで中川愛子秋雲の豊かなる影連山の青き憂いは深みゆくらしぬるゆたけよ地に遊び至るやすずめ一斉に放射に飛びて電線に乗る安藤のり子久々に熟睡したること一つきっと一日晴れで過ごせる岩永のり子貧しさが我を臆病にせしことか木蓮の葉は風に惹かれり古賀正志せせらぎ俳句会9月例会台風がそれて安堵の栗拾う藤本敦子鶴瓶落とし足早になる家近な寺本和子吹ける夜や川の流れと虫の声森政子群れ飛びて入り日に溶ける赤とんぼ五条義明新築の寺輝きて秋彼岸藤本国春曲詞文芸教室俳句の会9月映像キジのひな、イコウツユクサゆらしけり、水谷ミネ。同心に、神風神事終戦日、セリカワヨウコ。墓参して、もらって帰るお盆玉、中尾よしこ。気合い入れ、石田つるごとセミしぐれ、セリカワのりこ。肥後教区推奨会9月例会たまるとは私の兄の名前です三田来光代 たまるとはゴミと借金ばっかり。いで水行。二度寝入り、目が覚めたのは昼だった。柏原成仏。卒のなさ、実のなる木だけ植えとらす。宮上美雨。二度寝入り、生きとるどかて身が凝らす。山熊紅茶。図書だより、読み聞かせにおすすめ、絵本の世界。バケバケ葉っぱ、藤本智彦著、ハッピーオウル社。さまざまな色や形の葉っぱの中に生き物が隠れています。誰かな？葉っぱをふーっと吹いてみよう。カラフルな落ち葉を使った秋にぴったりの写真絵本です。所蔵館、紫水七条。今月のおすすめ図書、紫水図書館。浮遊、高島哲夫著。神様の裏の顔、藤崎翔著。愚行録、貫井徳郎著。光の庭、吉川トリコ著。僕たちのリアル、友利シルコ著。幸運は必ず朝に訪れる、マスの春明著。おさよさんの無理なく続く家事癖。おさよさん著。犬が来る病院。大塚敦子著。見てろよ、父ちゃん。楠木重則作。しましま貸してください。林夏子作。紫水図書館イベント情報。お楽しみ会。キラキラスティックを作ろう。くるくる回すとシャボン玉みたいに見える楽しいおもちゃを作ります。参加希望の方はカウンターへお申し込みください。時11月19日日曜午後2時から2時30分。定員10人。参加費無料。中央図書館イベント情報。中央図書館がオープンします。障害学習センターの開館に合わせ、中央図書館でも様々な催しを行います。詳しくは別刷りのチラシをご覧ください。皆様のご来館をお待ちしています。時、11月25日土曜、午後1時から5時。11月26日日曜、午前9時から午後5時。オープニングイベントに伴い、11月25日土曜から27日月曜は、紫水図書館、七条図書館、旭市図書館を休館します。ご了承ください。図書館からのお知らせ。市民の障害学習、読書、学びの応援。新しいサービスがスタートします。市内4館どこでも資料の貸し出しと返却が可能。図書館のホームページから所蔵の検索や貸し出し中の資料への予約が可能。借りた本を記録できる図書通帳機を導入。自動貸し出し機を導入。中央紫水図書館。中央図書館は同日祝日も開館。中央図書館の開館に合わせ順次導入します。詳しくは中央図書館までお問い合わせください。司書のつぶやき。図書館でもいろんなイベントを開催しています。チェックしてみてくださいね、ホタル。紫水図書館、電話 0968-25-1115。 休館日、月曜日、月末、祝日。読書週間2017、10月27日から11月9日。シリーズ菊池の宝物3。菊池川流域の弥生時代集落遺跡と米作り。日本遺産の構成文化財の中に菊池川流域の弥生時代の大集落遺跡群があります。菊池市では弥生時代後期の小野崎遺跡、宇手名遺跡がこれに該当します。 小野崎遺跡。小野崎遺跡は菊池川と菊池川の支流である甲子川とに挟まれた台地上に立地します。遺跡近くの西側には甲子川、遺跡の北東方向約500メートル離れた箇所には菊池川が流れています。これらの河川は侵入する外敵を防ぐ役目をしています。この集落には環濠が巡っており、居住域と墓域とが分けられていると想定されます。居住域には多数の建穴建物跡が確認されており、同じ場所で建て替えています。多量の土器や石器、鏡などの青銅器が出土しており、中心的な集落跡と考えられます。朝鮮半島からの搬入品と考えられる銅鉱が出土しています。ウテナ遺跡。ウテナ遺跡は菊池川の支流である狭間川東側のウテナ台地上にあります。二重三重に巡る環濠を持つ弥生時代後期の集落跡です。それ以外は古墳時代の木棺墓、中世の火葬墓、掘立て建物、道路が確認されています。小野崎遺跡と同じように中心的な集落と考えられ、中国の新時代の河川、凝灰岩製の腰掛けなどの遺物が出土しています。米作り。これらの遺跡では稲の穂だけを刈る石包丁と呼ばれる収穫用の石器が出土しています。弥生時代の水田は確認されていませんが、米の収穫道具があるので米作りを遺跡の近くで行っていたと考えられます。写真は小野崎遺跡から出土した表面にすすがついた亀型土器です。米や雑穀を炊いて雑炊のようにして食べていたと想像できます。さらに古式が出土していることから蒸す調理方法もあったと推定できます。問い合わせ先、障害学習課、電話 25-7232。 人権・童話教育シリーズ146、水俣病は終わっていない、菊池市地域人権教育指導員吉山義信。9月、水銀に関する水俣条約が発効し、その第1回締約国会議がスイス・ジュネーブで行われました。水俣条約はメチル水銀によって深刻な神経障害を引き起こした水俣病のような被害を二度と繰り返さないため、熊本で2013年に採択されました。国連環境計画によると、水銀の不適切処理がアフリカや東南アジアで行われていて、先進国の支援が必要な状況にあります。この締約会議には日本から坂本忍さんや水俣市長、環境省親善大使の水俣高校2年の沢井さんの3人が出席し、水俣への思いを捧げる時間でのメッセージを伝えています。坂本忍さんのスピーチです。私は坂本忍です。水俣から来ました。お母さんのお腹の中で水俣病になりました。胎児性の水俣病です。私もみんなもどんどん悪くなっていきます。水俣病は終わっていません。たくさんの人が戦っています。言いたいことがあってきました。女の人と子供を守ってください。水銀のことをちゃんとしてください。ありがとうございました。まだ条約に批准していない国の代表は、二度と起きないようにとの強い思いが伝わった。勇気を持って世界に伝えた姿に涙が出た。水俣で何が起きたのか自国に伝え、今年中の批准を目指したいと強く語っていたとのことです。水俣病公式確認から61年経ちました。しかし今も多くの被害者が病に苦しみ、差別や偏見に傷つき、裁判が続いている現実があります。 また工場から垂れ流された水銀が埋められているエコパークの耐久性も懸念されています。人も自然も課題は残されたままで、水俣病はまだ解決していません。坂本さんは中学3年生の時にもスウェーデンストックホルムで開催された国連人間環境会議で、水俣病は治らんけどひどくはなっていく、どこまで生きられるかわからんから自分ができることを頑張っていきたいと水銀被害を世界に向けて発信しています。生命の尊厳と向き合っている人々のメッセージだから世界の人々に伝わっているのではないでしょうか。4コマ漫画1、女の人が語りかけます。今日水俣病資料館で語り部の方のお話を聞いてきました。2、工場が描かれています。工場からは水が排出されています。水俣病は工場排水中に含まれるメチル水銀を取り込んだ魚介類を多食することで引き起こされた公害病です。3、ひそひそと話す女性たちがいて、暗い顔で落ち込む女性に慰めるように肩に手をかける人がいます。患者さんや家族は水俣病の症状だけでなく、周りの人からの差別によっても苦しめられました。4. 海辺で5人の老若男女が笑顔でいます。現在、水俣の海は他の海と変わらぬ環境となり、住民の間ではもやい直しが進められています。熊本県人権童話制作課編人権研修テキストより、問い合わせ先人権啓発課、電話 25-7209。 ワイフ一番館だより、ギャラリー属九州の一本桜展、梅野秀和、期間11月5日日曜まで。何十何百の桜が咲き競う光景は見事ですが、一本だけでも有名でなくても心に残る桜があります。渓谷の四季、安永隆俊写真展、期間11月7日火曜から26日日曜。熊本地震で菊池渓谷も被災し1年半が過ぎました。早く復興されることを願って個展を続けていきます。街角資料館企画展、黒ひじコレクション展、期間11月26日日曜まで。長年菊池の文教に尽くした渋江家や幕末の思想家横井湘南の書、細川藩家老の沢村大学ゆかりの掛け軸、刀剣など数十点を展示します。開館時間午前9時から午後5時、休館日月曜日、祝日の場合は翌日。問い合わせ先ワイフ一番館、電話 24-6630。 菊池夢美術館情報、美術館企画展癒しの里の手仕事展、期間11月1日水曜から19日日曜。陶器、古布人形、古布小物、ハーブ染め、かずら作品、布造り、竹細工、編み物、手芸小物、つまみ細工、エコ作品など17人の作家のほんのり温かい手作り作品をお届けします。第13回夫婦の手紙絵手紙展、期間11月22日水曜から平成30年1月28日日曜。全国から募集した心温まる愛情あふれた手紙54作品と絵手紙112作品を展示します。皆さんぜひお越しください。開館時間午前9時から午後6時、11月の閉館日はありません。問い合わせ先菊池夢美術館、電話 23-1155。 ふるさと緑の便り、菊池グリーンツーリズム、 家庭料理大集合食の文化祭。行事食と聞いて何を思い出しますか？冬至のかぼちゃ料理、正月のおせち。節目ごとに収穫に感謝する料理を食べ、生活に変化とけじめをつけることに加え、ごちそうを食べることで栄養をとるという意味もあったようです。行事食と同様、家庭料理にもその地域に根ざした食材や味付けがあります。経験と歴史に培われた地域の味を受け継ぎ、後の世代に伝えることは大切なことです。水源地域では各地区から市内の食材を使った家庭料理を持ち寄り展示試食し、食について語り合う水源食の文化祭を毎年開催しています。今年で14回目。皆さん気軽にご参加ください。時11月26日日曜正午から午後2時、ところ菊池ふるさと水源交流館。参加費1,000円、小学生500円、未就学児は無料。問い合わせ先、菊池ふるさと水源交流館、電話 27-0102。 韓国発見シリーズ58、こんにちはキムです。1000冊読書法、1日1冊3年間。ある女性会社員が毎日の読書を通してうつ病を克服して書いた1000冊読書法という本が今注目を集めている。彼女は大学卒業後すぐ就職した職場で10年以上勤めたが、ある瞬間すべてのエネルギーが体から抜けるのを感じた。真面目な彼女は一人での育児の寂しさや学歴の劣等感、変化のない人生の虚しさからうつ病になり、結果会社では厳しい上司、家では神経質な母親になった。彼女は絶望の淵でもがいていた時、ある講演会で聞いた2000冊の本を読めば頭が冴えるという言葉がきっかけで読書を始め、それが彼女の生活を少しずつ変えた。どうしても消えなかった心配が本を読む瞬間だけは頭の中から消えた。睡眠時間も少しずつ増え、食欲も戻ってきた。それで彼女は毎日1冊本を読むことにし、それを1000冊読書法と名付けた。この本はうつ病にかかった著者が毎日本を読みながら生きる意欲を取り戻し、情熱的な人間に生まれ変わる体験談だ。彼女は100冊本を読むと心が安定し、300冊目で人を憎む心が消え、500冊読んだ後は周囲のことに好奇心がよみがえったという。そして800冊読んだ時、作家になりたいという夢を持ち、1000冊読んだ時、ついにその夢を叶えた。彼女は1000冊読書法は毎日1冊の本を読破するのではなく、毎日1ページであっても欠かさず本を読むことという。人生にスランプはつきものだ。重要なのはそれを乗り越えていく暮らしの筋肉を持っているかということだ。本は自分の崩れた自尊心を回復し、無気力な日常に生気を吹き込む。新たな考えや見方を教えてくれ、理解を深めてくれる。それは最も変えがたい自分を変えることができる。そして新たに生きていくエネルギーという筋肉を得ることになる。この著者は目が回るほど忙しい中でも1日3時間ずつ時間を確保して読書に投資した。毎日1冊の本を読みながらも仕事、家庭、社会生活とどれ一つ手を抜かない彼女の姿は、我々も1000冊読書に成功できそうな自信感を与えてくれる。